この14章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、教えてください、導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
セルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。
ヨアブはダビデの親族、その親族が将軍になってるんですね。それでアブシャロムに、敵という敵、翻訳がちょっとね、敵より少し思う、ね、自分の息子が亡命するんですね。今3年ぐらいになってるし、だから彼のことを思い出す、ね、まあ、政治的にもとっても今混乱してるんですね。このアブサルムがアムノムを殺して、ね、長男を殺したから、家が崩壊、人々の口でね、こんなことした、あんなことした、その当時にはインターネットもないんだけど、口でね、もうよく広げてる、じゃあその部分をね、思ってったんですね。旅では政治家ですからね、王ですから、そのことをキャッチしたんですね。政治の感覚ですね。だからこのヨアブが今ある一人の女を通してね、ダビデに自分アブサロムを呼び出すように作るんです。作る、この女の口に、工作ですね。こうしたと言いなさい、死んだ子供のことを、同じあれを作って、それで、行って、王様の前でね、言うんですね。言ったら王が、じゃあ帰りなさい、その話をするんです。それで自分のアブサラムのことを思い出したということですね。19節。
王は言った。これは全部ヨアブの指図によるのであろう。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かにあなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこの橋ための口にこれらすべての言葉を授けたのです。
じゃあこのような工作があったんですね。そして結果ですね。21節見ようか。
それで王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブシャロムを連れ戻しなさい。
このようにアブシャロムを連れ戻しなさい、ね。それで22節。
ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべは私があなたのご好意に預かっていることが分かりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。
じゃあこれがだからヨアブの作戦ですね。ヨアブの願い、 まあ、そのようにしてアブシャロムを呼び出します。25節。
さてイスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒めはやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂きまで彼には火の打ち所がなかった。
非常に美しい、人。まあその姿がもうずっと書いてあるんですけど、30節。
アブシャロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよう。アブシャロムの家来たちは畑に火をつけた。
ヨアブがこの自分をね、ダビデのところに早く連れて行かないからね、こんなことするんですよね。アブシャロムは家来たちにヨアブの畑に火をつけなさい、ね、心が全然変わってない。姿は美しいよ、とっても美男子ですし美しいんだけど、心がまあめちゃくちゃな人よ、ね、亡命生活するときに心が良くなったかな、全然そうではない、心はそのままよ、自分を王のところに道を作ろうとするヨアブをね、こんなにいじめるんですよね。だからどうしてそのようにしたかと言って、早く私を連れてダビデの王のところに連れて行かなかったからと言ってるんですね。それで連れて行って、33節。
それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。
じゃあこの王がね、アブシャロムに口づけした。全然悔い改めてないんですよ。悔い改めてないものに口づけした。これが後で大きな問題が起こるものになります。だからね、悔い改めない人を受け入れるということはとってもとっても危険です。それでダビデの家が崩壊される。ダビデが亡命よ、宮殿から逃げる、そのようなことになるんですけど、だから天国を思い出した私も、天国にどうして悔い改めない人は入れないか。イエス様の初めのメッセージは、悔い改めよ、神の国が近づいたと言われるんですね。どうして悔い改めないと天国に入れないか。そのようなね、心をそのまま持って、天国に入ったら、天国もね、派閥が作られるし、戦争が起こるし、めちゃくちゃになるんですよね。サタンも姿が美しい、その姿、しかしサタンは傲慢でしたね。それを悔い改めようとしない。自分の勢力で、神様のビザを奪い返そうと、非常物がね、全能者にそのようなことをしたんですね。だから追い出すこと以外はないのよね。しかしダビデは失敗をします。もちろん心の底まで知ることはできないからね。ヨアブとヨアブの作戦とヨアブをいじめた結果、彼がダビデの王のところに行くんですけど、自分の父だったけどね、けど王が彼を悔い改めてないのに、口づけした。これが災いの根源になるんです。じゃあマタイの福音書に行きましょう。12章1節から
その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。
じゃあこの宮より大きなもの、これはイエス・キリストですね、イエス様は宮より大きい。この宮を作るように幕屋を教えた方もイエス様ですね。幕屋全体がイエス・キリストです。だからこのイエス様は人間がこのようにすることで人間の罪を許す、そのように定めたこともイエス様です。この幕屋と宮の機能がね、ためになったからイエス様ご自身がこの地上に来られました。イエス様を私たちは普通の人間として見てはいけません。イエス様は神様です。全能者、私たちの罪を許す方であります。7節、
私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。
じゃあ人の子は安息日の主、安息日だから10回のすべてはイエス・キリストですよ。イエス・キリストによって完成されます。だからイエス様を罪に定める、そのような人たち、憐れみを好むが生贄は好まない。生贄をとして憐れみが私たちに与えられる、ね、しかし生贄を捧げながらも憐れみなんかないのよ、ね、自分の罪がわからないから、悔い改めようとしないから、自分の罪のゆえに生贄が死ぬんでしょ。私たちが生贄のところに頭の上に安息し、自分の罪を転化します。その罪転化する罪を受け入れ、自分の体に受け入れ、十字架で死んで罪を許すために来られたんですね。だからそれを見て憐れみ、イエス様、私が罪を犯しました、しかしこの動物が、何の罪もない動物がこんなにね、こう首から切られて全部内臓を振り出され、血を流し、悲惨なその姿を見ながらね、神様の憐れみを見るのよね。私が死ぬところにこの動物が死んだ、主が私をこんなにして憐れんでくださった、これが生贄の目的なの。十字架も同じよ。しかしそれを見ながらね、ただ宗教行為をする、生贄を捧げることだけで、神殿のなんかあるね、規則だけ強調する。今ひもじで来た人たちをね、ダビデにこの大祭司がその食べ物を与えた、これは憐れみの心でしょ。ひもじだから弟子たち、イエス様の弟子たちもひもじって言って、 彼らに食べ物を提供するのは当たり前よ。だからこれはいつ生じるかというとね、私がこんなに動物のように死者に引き裂かれ死の私を生かしてくださった、私は憐れみを受けた、だから生贄を通して私たちの心に生じるはずのものが憐れみよ。しかし宗教行為をしながらどんどんどんどん人が冷たくなるし、ね、その規定規則ばっかり考えて、イエス・キリストの十字架を見ながらもね、後で宗教的な思い、宗教的な人はね、じゃああなたは死んだ、私は関係がない、憐れみなんか全然一滴も生じない、それが、間違ったものよね。イエス様は私たちを憐れんで来られた、その憐れみを受けた人の心には安息がある。だからこの人の子は安息日の主だと、安息を与える方がイエス様だということですね。だから憐れみを受けて私の罪が許されたというところで安息が来るよ、ね、だから十戒が全部完成されるのはそのことよ、イエス・キリストが、だから宮、ね、大祭司、祭司、律法学者、全部宮で食べてるんですね。それを厳しくすればするほど、ね、捧げ物もたくさん出るし、だから宗教になってしまった、ね、イエス様は宮より大きかったよ、宮より大きい、それは憐れみよ、憐れみ、じゃあ9節、
イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった、
じゃあ自分たちもいつか病気になるんでしょう。街道管理者、その人も、その一種の人だったんですけど、自分の娘が死にかけてる、だから、ね、イエス様に求めるんですね、いつも宗教の人たちは安息日安息日守る守る、それで監視する、宗教局があるんですよ、宗教警察もあるし、だからこのイスラム国家とか宗教国家に行くと厳しいんですよ。厳しいことをして自分たちの政治をね安定するんですね。自分たちは上に立つんです。イエス様はそれを破壊するんですよね。憐れみを持って人を癒す、それも安息日に人を癒して安息を与える。しかしそれをそのようにするかどうか監視するこれが宗教なのよ、宗教。だから宗教に憐れみがなくなったらゼロよ、ゼロ、悪魔になる。だからイエス様が、私は憐れみを好むが生贄は好まない、生贄という意味が憐れみでしょ。しかし彼らは生贄を通して生じる自分の給料、自分の食べ物ですね、ある部位を食べる、そればっかり考えるのよ。それは自分たちの生計よ。じゃあ注意です。
イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。
じゃあこれがね、 あなた方のところで病気の人や、ね、失った人がいれば、その意味でしょ、うん、自分たちはするよ。安息日にしてはならないことする。病気になったり自分の七時が失ったりすると全部自分の利益、利益。12節、
人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した、
うん、じゃあこのような思いを持ってる宗教の人たち、憐れみなんか一滴も生じないんでしょうね、うん、ただ厳しく厳しく、それで自分たちが孟瀬の座を閉めて、人を監視し、そのようなことで自分たちの利益ばっかり考えてる。しかしイエス様はこれを全部壊してるんですよ。宮の本当の機能に戻そうと。だから危ない危ない。イエス様がおられたら君主がそこに全部巻き込まれる。そしたら自分たちの職業が危なくなる。だからイエス様殺したね。15節、
イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた、
うん、だから妬みというものがあったんですね、だからイエス様を殺そうとする。イエス様は3年半というそのスケジュールを持ってきたからね、それで、教えること、まだ十字架の杉越の時の十字架と、それ全部イエス様は天の父と聖霊様との関係で決めていったんですね。だからそれでそのような話をされました。知らせないように。17節、
これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは異邦人は彼の名に望みをかける、
うん、じゃあイエス様がその場所を去っていったその表現ですね。イエス様がイザヤの預言によって、私の霊を彼に置く、私の霊を、彼の上に置く。聖霊、聖霊、聖霊様がおられないとみんな宗教の人になるよ。だから皆さんが教会の生活、毎日教会に通ってても、聖霊によって心がね、憐れみとか、その愛がなくなると、それは墓や墓、ただ宗教の人になる。だから、ね、聖書学校、ね、教会学校ですね、チャーチスクール、チャーチスクールでも聖霊の力、聖霊の油注ぎを私たちが祈らなければならない。そうじゃないと聖書は分かって宗教の人になる、冷たくなるし、だから皆さん もっと子供たちを祈らせて、祈って聖霊を受けるように、聖霊を受けると心が変わる、柔らかくなる、くすぶる闘志を消さず、ね、このような本当の思いがね、このようになるのよね。憐れみの心、彼は傷んだ足を折ることはない、うん、そうじゃないとね、聖書を読ませても自分の好きなものばっかり考える。だから知識というアダマにはね、絶対人の行動が変わらない。このアダマの知識は魂の部分よ、うん、だから霊が魂を支配しなければならない。だからこの勉強で人が変わるとは絶対思わない、うん、彼らはパリサイ人たちはね、聖書を全部覚えて、だから歩く聖書だと言った。創世記から全部覚えてる、マラキ書までねにもかかわらず、イエス様を見る解釈が自分たちの視線、目だけで見て殺そうとするんでしょう。聖書知らなかった者たちが殺したんではないんですよ。聖書よく知ってる、生まれる場所も知ってる、ベテレヘムだと、うん、だから私たちがね、頭だけ大きくする子供たちを作っては絶対ダメですよ、うん、無条件聖霊充満、聖霊によって祈りに専念する、うん、それでイエス様を自分を憐れむためにこの世になったと出会うように、うん、それがないと本当、怖いものを作る。聖書も知ってる、いや私聖書知ってるよ、あなたが言ってること全部知ってるよと言うんだよ。だからイエス様もこのようにね、憐れみの行動された理由は聖霊によって、聖霊が上に置いたというね。だから聖霊を私たちがね、とにかく祈らないと、アダマの知識が自分の思うまま、わがままになる。だから祈ることでこのアダマの知識が胸に来るのよ、ね、聖書も英語でベラベラベラベラ喋る、これもいいけどね、うん、祈りを教えなさい。祈りを、祈りで聖霊を受けるように、また悔い改めるように、悔い改めると聖霊が来る、うん、アブサロムがね、美しい姿を持っていても悔い改めない、悔い改めなかったアブサロム、そのままダビデが認める、ね、口つけして、悔い改めることで聖霊が来るのよ。22節、
その時悪霊に疲れた、目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭、ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。
うん、じゃあこのようにね、聖書を通じている者たち、聖書をもうどの節、どの部分全部知ってる者がね、聖霊によって人を癒し、悪霊を追い出したイエス様に対してこのような解釈をするんですよ。心がイエス様に対する妬みが強かったのでね、まだ自分のショックが危なくなるから、このように ベールゼブルに疲れてするんだと、悪霊の王ですね、サタンによってだという、してはならない言葉を喋ってしまった。彼らの心で出る言葉よ。だから聖書を知ってるということで、いい言葉が出るとは思いませんよ。全部自分の思う、自分の都合がいい言葉が出てくる。だから聖霊、霊によってコントロール、霊によって支配される、従順する、それを学ばないとね、自分の思い、自分の魂の一見ですね、それにベテレヘムよ、こっちですよ、全部知ってる、知ってるけど、このようにイエス様にベールゼブだと言ってるね。だからこれが、聖書を知ってる人の危ないところよ。冷たくなる、顔も冷たくなるし、行動も冷たいし、愛なんか全然見えない。だから毎日私たちが悔い改めるということは何でしょう。自分が愛ができるか、愛の思いを主が与えてくださって、それを本当に私が愛で返すか、憐れみがあるか。憐れみがないまま聖書を読んだら、復讐心しかないのよ。自分をね、連れ戻したヨアブをね、火をつける、ヨアブの畑に火をつける。全然変わってない、ね、25、26。
イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れすたれ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。
じゃあ31節。
だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません、
じゃあこの聖霊に、こうよってイエス様が今なされたその憐れみの場面を見て、悪霊だとそのように言ったからね、この憐れみが心の中で全然生じない、悔い改めることができない。悔い改めというものは、私が憐れみがないことを悔い改めることですね、いつも冷たい冷たい、その部分を聖霊によって教えられる。そしたら、ああこれが悔い改めるものだ、私が人を許せないその思いとか、十字架を見て、自分の罪は許されたとは認めるけど、憐れみだということはわからない。それで憐れむことができない人間になるから、その人は後の世でも許されない。聖霊様は憐れみの御霊よ、愛と力と慎みの霊です。その感度が来ないのよね。だから聖書はよく知ってるけど、ものすごく冷たい言葉が荒々しい、行動も自分の道を開こうとする人に対してね、火をつけなさいと、あとはもう、全部殺そうと、旅で自分の父も殺そうと、 ただ父の妻たちを全部冒涜する、そこまで行くのよね。じゃあ私たちはそのようなアブシャロムのような覚醒を作ってはならない。ただ私たちはパリサイ人のように宗教の人を作ってはならない。私自身がね、いつも憐れみの人にしてください。そのように祈って姿を見たら憐れみが現れる姿になるように。じゃあそのことが私たちの目標ですよ。聖書を学んで聖書を読む理由もそこにある。憐れみよ憐れみ、結局主の御座は憐れみの御座なの。憐れむ者は幸いです。憐れみを受けるから、憐れみの御座、死聖所に行くから、そのことでしょ。祈りましょう。主よ主よ主よ。